広報伊万里第757号2017年3月号です。弥生三月、おひな様の頃となりました。桃の花が薄紅色に膨らみ始め、咲く時を待っています。この時期になると、ずっと昔、子供たちがまだ幼かった頃、ワクワクしながら一緒におひな様を飾ったことを思い出します。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、須賀部市長とお笑い芸人の金太郎さん、それに伊万里桃ちゃんの笑顔の写真です。2月4日、お笑い芸人の金太郎さんが市観光大使に就任され、市役所で委嘱式がありました。今月の主な内容、特集伊万里を元気に、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、食のまちづくりフォーラムとなっています。
特集、伊万里を元気に、私たちのまちづくり。少子高齢化社会を迎え、人口の減少が問題となっている日本。特に地方では、都市部への人口流出が進み、このままでは、地域のコミュニティを維持できなくなるかもしれません。またライフスタイルの多様化とともに、住民のニーズも多様化、行政だけではなく新たな街づくりの担い手が必要になっています。このような中、市内には多くの市民活動団体があり、さまざまな視点で街づくりに取り組んでいます。自分たちの街をより良くするヒントがあるかもしれません。自分にできることは何か、一緒に考えてみましょう。今回は市民リポーターの松本すみえさんが、市内で2つの団体が行っているまちづくりの活動をリポートします。松本さんは伊万里市民まちづくり推進会議委員で、地元ではクスクツ子ども太鼓の代表しています。少子化により伝統が途絶えようとしていた子ども太鼓を復活、よさこいも取り入れ、地元の祭りなどで披露しています。最初は若者の視点でさまざまなイベントを企画し、ゴールドアンダー35の代表、森永和樹さんに聞きます。結成のきっかけは、店長として働くバーにお客さんとして来ていた吉武博樹さんとの出会い。パリや東京など世界を舞台に活躍する吉武さんに刺激を受け、この伊万里で自分たちも何か熱いことができるはずという思いが強くなり、仲間に声をかけて始めました。活動内容は、伊万里にぎわいマルシェに出展したことが始まりの筋肉かき氷や伊万里ぎゅうぎゅうバルへの参加、サンタクロースの格好をして子どもたちにプレゼントを配るイベントなど、地域を盛り上げるためのさまざまな活動をしています。去年の9月に開催した地酒工事は、大川内山に人を呼び込み知ってもらうためのイベントでした。今年は7月の大川内山母子道路祭りに合わせての開催を予定しています。活動の中で変わる意識は、私自身もさまざまな活動を通して伊万里の魅力に改めて気づきました。素晴らしい歴史や伝統があり、熱い人もたくさんいる。意識が変わると見えてくるものも違うんです。一人一人の意識を変えることが町おこしにつながっていくと思っています。今後の課題としては、これまでの活動で同世代の横のつながりはかなり広がりました。カフェを開いたきっかけでもありますが、今後は縦のつながり、もっと幅広い世代が集えたり参加できるようなものを作りたい。また市や県の枠にとらわれず、いろいろな地域を巻き込んで面白いことをやっていきたいと思っていますと話されました。取材の中で名前が出た吉武博樹さんは山城町出身で、国内最大級の料理コンペでグランプリを獲得した料理人、市の観光大使も務められています。 二人目は平成25年12月に発足した幡津町の板木宝業太鼓保存会代表の前田和弘さん。結成のきっかけは、地区にもともと太鼓の伝統があったわけではありませんが、板木にはかつて宝業城という城があり、その城主の抜孫にあたる大阪府の坂本裕次郎さんから区に宝業太鼓4基の寄贈を受けました。役員会で活用方法を検討する中で、太鼓を通じて地域のつながりが一層強くなればと思い立ちました。活動内容は、小学生から40代までの12人で毎週2回集まって練習をしています。宝業城跡で毎年8月に行われる例大祭が主な披露の場ですが、今では幡津町港祭りや町外のさまざまなイベントなど年間10回ほど演奏しています。課題は人集めや周りの理解を得ることに対しては苦労しました。続ける難しさも感じています。しかし今子どもたちは楽しんでやってくれていますし、大人になっても忘れないと思うんです。地元に残る、地元に帰ってくるきっかけの一つに太鼓がなればという思いです。今後の展開として、地区内外のイベントに積極的に参加したいと思っています。周辺があるから中心があるという思いで、幡津町のような周辺地域から伊万里を盛り上げたい。市街地でのイベントなどで各町の芸能などを披露するような場を作ってもらいたいですね、と話されました。リポートを終えて、2つの団体の素晴らしい活動内容を知ることができました。どちらも始まりは、伊万里の町をにぎわいのある町にしたい、自分たちの住む地区を活性化したいという同じ志を持つ人が一つに集まったことです。そしてそれぞれの活動を通して伊万里に住む人たちにもっと伊万里を知ってもらいたいという思いで一生懸命活動されていました。私自身、友達と伊万里は何もないね、伊万里はどうなるんだろうと話をしていました。しかし何もないのではなく、ただ私たちが知らないだけなのだと反省しました。伊万里をもう一度見つめ直し、市街ばかりを羨ましがらずに、さまざまな活動に参加して自分の地区でできることを周りの人と行動して、伊万里を素晴らしい街にしていきたいと思います。松本さんでした。特集最後は、まちづくり課まちづくり推進係長末吉健作さんに聞きます。市ではさまざまな支援メニューで皆さんのまちづくり活動を応援しています。地域や各種団体、個人がそれぞれに合った支援制度を活用できますので、気軽に相談してください。皆さんの住む伊万里には素敵な人がたくさんいて、素敵な風景がたくさんあるはずです。さあ、その一歩を踏み出してみませんか。末吉さんでした。
インフォメーション伊万里です。3月25日土曜から4月2日日曜まで特別に市役所を開庁します。3月から4月は入学や就職、転勤などによる引っ越しのシーズンで、窓口が大変混み合います。通常の業務時間内に来庁できない人は、延長窓口や休日窓口を利用することができます。期間中、3月末と4月初めの土曜日曜を開庁します。25日土曜、26日日曜、4月1日土曜、2日日曜、いずれも午後1時から5時まで、27日月曜から31日金曜までの平日は午後7時まで延長します。ただし、届け出の内容によっては他の事業所や観光庁などが休みのために問い合わせができず対応できない場合があります。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 伊万里市では事故を減らす取り組みの一つとして、運転免許証の自主返納者には伊万里バスの利用を1年間無料にします。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 4月診療分から小中学生の子どもの医療費助成が現物給付になります。県内の医療機関などを受診した場合、支払い時に医療費を助成します。なお、現物給付での助成を受けるには受給資格登録の申請が必要です。該当する人には2月に市から申請手続きの案内をしています。早めに申請してください。問い合わせ先、福祉課子育て支援係、電話 23-2310。 平成26年4月の消費税率引上げに伴い、所得の少ない人への影響を緩和するため、経済対策臨時福祉給付金を支給します。給付金を受け取るためには期限内に申請が必要です。対象者には2月末に申請書を郵送しています。受付期間は6月1日まで。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-1133。 平成29年度地籍調査事業、畑栖町のうち小葉、筒井、伊能、田代、板木、中山、辻の各一部を調査します。今年度の予定、4月下旬から対象者に個人別台帳送付をします。5月中旬から地元説明会、7月上旬から協会確認をお願いします。問い合わせ先、地籍調査課資料係、電話 23-2192。 お知らせします。行政評価。行政評価とは、市が提供する行政サービスについて市が行う必要があるのか、どのような成果があったのか、かかったコストは妥当かなどの観点から自己評価を行い、そこで明らかになった課題を次の事業活動に生かしていくという行政経営の手法です。28年度は27年度に実施した40の施策を評価しました。そのうち2項目についてお知らせします。施策の名称、高齢者支援の充実、成果指標、居宅介護サービス受給者の割合、65歳以上、目指す方向性、増加、27年度計画値 13.5% に対して、実績値は 13.9%、達成度は 103% です。情報公開、広報広聴に関する市民満足度、目指す方向性は増加、27年度計画値 65% に対して実績値は 44.3%、 達成度は 68.2% でした。問い合わせ先、企画政策課行財政改革推進室、電話 23-2124。大川町辰川区が宝くじ助成金を活用して整備を進めていた屋外放送設備の整備が1月に完了しました。伊万里市では特別障害者手当と障害児福祉手当についての申請を随時受け付けています。支給を受けるには一定の要件と所得制限があります。特別障害者手当、20歳以上の障害者で心身に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の在宅介護を必要とする人、施設入所者などは除きます。障害児福祉手当、20歳未満の障害児で心身に重度の障害があるために、日常生活において常時在宅介護を必要とする人、施設入所者などは除きます。29年度の手当額、特別障害者手当、月額 26,810 円、障害児福祉手当 14,580 円。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 大連市友好交流30周年記念、明石家薫ロマン都市大連の旅の参加者を募集します。募集期間は10日から4月19日まで。問い合わせ先、 国際戦略室電話 22-7046 市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会を開催します。日時は15日水曜午後7時から、場所は大川公民館です。今後市内各庁で順次開催する予定です。ぜひご参加ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 表紙でも紹介しましたが、お笑い芸人の金太郎さんは畑津町出身の男性と結婚したことが縁で5人目の観光大使に就任されました。素晴らしい伊万里市を私の顔のように広く伝えたいと抱負を語りました。2月3日自動車図書館新ブックン2号の出発式がありました。これは平成5年度から約23年間市内各所を巡回して本を届け続けてきたブックン2号の老朽化に伴い新しい車両に更新したものです。購入費の1385万6400円はふるさと応援寄付金を活用、これからも市民に読書の楽しさを届け続けます。減らそうゴミ、生かそう資源、燃えないゴミは正しく分別を。28年1月から燃えないゴミの分別区分を変更していますが、未だに正しく分別できていないゴミが多く見受けられます。適正にゴミを出しましょう。分別線流、不燃物、瓶類赤色、他黄色。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 2月6日市役所で災害時応援協定の締結式が行われました。この協定は民間事業所の応援協力のもと、災害発生時にドローンによる映像撮影や地図を使った災害現場の特定などを迅速かつ円滑に対応するために締結したものです。協定締結事業者、佐賀市の株式会社富士県、佐賀市の株式会社島内エンジニア、福岡市の株式会社前輪です。2月7日武雄市の川口喜三郎さん、株式会社サクセス社長が、まちづくりのために使ってほしいと市に100万円を寄付しました。同社の寄付は今回で6回目。これまで甲子園プロジェクト推進事業や、うち読、ブックスタートなどの子どもの読書活動推進事業、体育施設ゲートボール場のトイレを改修する高齢者福祉事業など、多くの事業に活用しています。市長雑刊、伊万里市長塚部義和、3010運動。戦中戦後の食糧難の時代、多くの日本人は、ひもじい思いをしたのではないでしょうか。私が子供の頃は腹が減ってひだるかとよく言っていましたが、高度経済成長とともに食料需要も良くなり、今ではそんな言葉も耳にしなくなった気がします。しかし世界を見れば今もなお多くの人が飢餓に苦しんでいます。特に開発途上国で栄養不足により命を落とす5歳前の子供は毎年310万人と言われています。一方、日本はいわゆる食料不足の時代から飽食の時代へと今や大きく様変わりしています。例えば宴会の席で店自慢の料理がずらりと並んでいるのに、最初に少し箸をつけるだけで、あとは食事そっちのけで隣同士や席を移動して話し込んでいます。その結果、大量の食べ残しを多くの人が目にしたことがあると思います。まさにもったいないの一言です。料理人の立場になれば、一生懸命手塩にかけて作った料理が捨てられるのは耐え難いと思います。また、その料理には相応の料金を支払っています。大切な食べ物を無駄に捨てることはもったいないだけでなく、ゴミの排出量を増やすなど、環境負荷を増大させます。この悪循環をなくすため、市は3010運動に取り組むことにしました。平成23年に長野県松本市で始まり、 今では全国的に推奨するところが増えてきています。これは宴会の開始から30分とお開きの10分前には席について食事を楽しみましょうというものです。その効果を上げるためには市民の皆さんが率先して取り組んでいただくことが何より肝心だと思います。食品ロスをなくそう、誰でもできる3010運動、皆さん始めてみませんか。視聴雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう。人権童話問題、外国人も日本人も。東日本大震災の直後、被災地では外国人による犯罪が横行しているというデマが流れ、住民の多くがそれを信じたといいます。ある調査によると、噂を聞いた住民のうち8割以上の人が事実だと思い込んでしまったとのことでした。もしかしたら私たちの心の中には無意識ながら外国人に対する偏見が存在していて、冷静な判断ができない状況の時、それが表面化するのかもしれません。大地震が発生した熊本県では、外国人との絆を感じさせる出来事がありました。人々を結びつけたのは、支援物資として提供された400食のハラール弁当、豚肉やアルコールを使用しないなど、イスラム教の戒律に従って調理された弁当です。熊本市のホテルの料理支配人が支援を申し出たもので、イスラム圏からの留学生や労働者など多くの人にとても喜ばれたとのことでした。外国人は言葉の壁や習慣の違いなどから災害時に的確な行動ができにくいものです。熊本での出来事は、孤立しがちな人への支援の必要性にいち早く気づき、実際の行動に移した素晴らしい事例ではないでしょうか。避難所ではイスラム圏の人たちがカレーなどを作り、多くの避難住民に振る舞ったとも言われています。私たちは一人では生きていけません。多様な人々に支えられて生きていることを忘れずにいたいですね。1月29日、立花公民館で、地域創生は公民館からをテーマに、市社会教育研究大会が開催されました。子どもを育む地域創生と題して、佐賀大学大学院教授上野慶三さんが講演し、子どもたちが戻ってこられる地域づくりの大切さを訴えました。その後、大河内町、牧島地区、黒川町、二里町による子ども伊万里塾の実践発表があり、夏休みを活用したサマースクールの成果や課題などを報告しました。また、子ども観光ガイドの育成講座に参加した児童たちが、大河内山や伊万里焼についてのガイドを披露しました。郷土の文化財、伊万里地域の時期の始まり後編、今回は伊万里市内の波多津町、黒川町、南波多町、大川町の旧唐津藩領での磁器生産の始まりを紹介します。唐津藩での磁器生産というと少し想像しにくいかもしれませんが、大川町にある梅坂釜跡と東田城筒江釜跡の発掘調査で磁器を生産していたことが確認されています。1610年代から1630年代の頃です。この2つの釜跡では、もともと亀やすり鉢、皿などの陶器製品を焼成していて、磁器製品も一緒に焼き始めました。佐賀藩は釜場の整理統合により、陶器と磁器を一緒に焼いていた釜を廃業させ、磁器のみを生産する釜を優先して保護しました。梅坂釜跡と東田城筒江釜跡は唐津藩のため、この整理統合には影響されていないはずなのに、磁器生産が短期間で終わっています。これは唐津藩領内に磁器生産の原材料となる陶石が豊富に産出しなかったためと思われます。発掘された磁器のかけらの断面を見ると、泉山の陶石を使った製品とは違うようです。唐津藩での 磁器生産に使われた陶石はどこで採掘されたのかまだ分かっていません。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 みんなの広場です。1月21日市民センターで、伊万里ロータリークラブ主催の伊万里観光カルタ第10回市内小学校交流大会があり、市内の11校から19チームが参加しました。1月22日第43回県民文化フォーラムが市民センターでありました。1月26日山城西小学校で国際交流広場がありました。これは子どもたちにさまざまな国の文化に慣れ親しみ理解を深めてもらうことを目的に市国際交流協会が開催したものです。この日は中国とペルー、ニュージーランド出身の講師が自国の文化などを紹介した後、一緒にそれぞれの国のゲームをしたり給食を食べたりして楽しみました。2月5日市民図書館で内読推進講演会がありました。2月6日大坪小学校6年生3クラス99人が総合学習の時間に講師の指導を受けて、環境に優しい微生物活性酵素マイエンザ作りに挑戦しました。2月11日市民図書館で椅子の木合唱団15周年記念コンサートがありました。教科書から消え去りつつある懐かしい歌や美しい言葉の歌を披露しました。同じ日、伊万里ケーブルテレビジョン株式会社の創立50周年を記念した式典と愛祭りが感謝をテーマに市民センターであり、イベントに約2000人が訪れにぎわっていました。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた松浦町の久保田糸さんを1月23日塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。糸さんは若い頃から長年農業に従事されていて、戦時中は松浦から黒川まで出かけて塩炊きの仕事もしていたとか。90歳頃まで繕い物や縫い物もしていたそうです。また少し前まではゲートボールも楽しんでいたとか。長生きの秘訣は好き嫌いなく何でも食べることだそうです。2月3日発達東幼稚園に消防北分署の職員が扮する2匹の火遊び鬼が出没。しかし消防の防火キャラクターキュート君の応援を受けて、豆に見立てた丸めた新聞紙を力いっぱい鬼たちに投げつけて、見事に鬼たちを懲らしめ、その後心を入れ替えた鬼たちは園児たちとすっかり仲良くなりました。またこの日、伊万里神社では節分祭が行われ、園児から高齢者まで今年の干支鳥年生まれの人たちが福は内と言いながら豆を投げ、参加した人たちの一年の無病息災を祈りました。今月の我が家のアルバムは東円蔵寺にお住まいの大江茂さんと美穂さんの長女宇野ちゃん3歳9ヶ月。私はダンスやかけっこが大好き。最近はディズニープリンセスごっこやお店屋さんごっこにも夢中なの。好きな食べ物はアイスクリーム。ひょうきんなことをしてみんなを笑顔にするのも得意だよ。お母さんから一言。ママのお手伝いをしてくれてありがとう。うのちゃんの歌とダンスが大好きだよ。4月から幼稚園、元気に頑張ろうね。伊万里のヤングウォーカー。山城町の川久保理恵さん、39歳。仕事はキス町のヘアスタジオジャムで美容師をしています。心がけていることはお客様に笑顔で帰っていただけるような接客です。目標は苦手なことを一つ一つしっかり勉強していくことです。 自己 PR、 メンズヘアは特に自信あり、お任せください。趣味はカフェ巡りと買い物。市民へ一言、皆さんの笑顔を引き出せる仕事を心がけて、これからも頑張ります。スポーツです。2月5日冬の松浦市を舞台に健脚を競う東西松浦駅伝大会が、有田町東庁舎から唐津神社までの8区間 59.8 キロで開催され、サムコ伊万里は惜しくも連覇ならず2位でした。2月4日国見台野球場で伊万里ガス株式会社中学生野球教室があり、伊万里市と有田町の中学校野球部8チームから93人が参加、九州でも屈指の強豪チームである西部ガス硬式野球部の選手やコーチから指導を受けました。1月22日立花小学校で市教育長杯小学生スポーツチャレンジゲームがあり、市内の5校から79人が参加しました。第47回市スポーツ少年団剣道交流大会が2月12日日曜京成中学校でありました。3月の市民スポーツ、12日日曜市長杯争奪グラウンドゴルフ大会団体戦が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市長旗争奪各町対抗卓球大会とラージボール大会が9時から国見台体育館であります。20日祝日伊万里スプリングスポーツデー、伊万里爽やかスポーツレクレーション祭は8時半から国見台体育館ほかで、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは9時から国見台陸上競技場で予定されています。3月の町民スポーツ、5日日曜東山城町町民ニュースポーツ大会は8時半から国見中学校で、日陽の里ふれあいウォーキングは9時50分から。9日木曜大川町民スポーツの日ペタンクと日レクボールは午後7時から大川運動広場ほかで。以上スポーツでした。暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。固定資産縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧ができます。期間は4月1日から6月30日まで。詳しくは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。エセ同和行為に注意。エセ同和行為とは、同和問題を口実に企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要する行為を言い、同和問題は怖い問題であるという誤った意識を植え付け、差別や偏見を助長するものです。不当な要求には毅然とした態度で断ることが大切です。また高額な図書などの購入を強要されたときは、慌てず必要性を判断し、不要な場合ははっきりと意思表示をしましょう。問い合わせ先、人権同和対策課、電話 23-2190。 手をつなぐ育成会の研修講演会があります。障害のある人とその家族のための福祉制度や支援システムについて講師が分かりやすく解説します。日時は12日日曜、講演は10時20分から、講師との交流会は0時30分から、場所は市民図書館です。なお、ホールに入れない人の預かり支援をしますので、事前に連絡してください。講師は神奈川県平塚市職員で、26年度から内閣府の障害者施策、障害者制度改革担当として出向中の又村葵さん。参加料は500円、これは資料代と交流会昼食代です。問い合わせ先、市手をつなぐ育成会研修会事務局、電話 28-1353。 パブリックコメントの結果、伊万里市犯罪被害者等支援条例案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。 問い合わせ先、人権童話対策課、人権童話対策係、電話 23-2190。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは15日水曜10時から市民センターで、3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票と税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、電気カーペットは足元をぬくめてくれる便利な暖房器具ですが、多くの電気代を使います。3畳用を1日5時間使用する場合で、設定温度を強から中にすると年間で約5020円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。料理教室と粘土教室の受講者を募集します。市内在住の女性に限ります。受講料は無料ですが、別途材料費が必要です。募集期限は31日。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 発達ウォークの参加者を募集します。26日日曜8時半から、スタートゴールは発達ふれあい広場。参加料は一般500円、中学生以下100円、これは保険料を含みます。募集期限は17日。問い合わせ先、発達公民館、電話 25-0001。 ふれあいわきのに来てみらん会の参加者を募集します。26日日曜、参加料は小学生以上で2000円、これは昼食代や飼料代、保険料などを含みます。募集期間は10日から20日まで。問い合わせ先、脇野よか隊山口さん、電話 090-4774-4558。 農家民泊体験会を開催します。農家民泊の取り組みに興味はあるけど、どんなことをするのかわからない、できるかどうか心配といった不安や疑問について実践者と話してみませんか？日時は25日土曜4時から26日10時まで。募集期間は10日から17日まで。募集人数は先着順で15人。問い合わせ先、観光課グリーンツーリズム係、電話 23-2110。カウンセリング公開講座の受講生を募集します。対象は20歳以上で、電話相談員を志す人やカウンセリングを学びたい人、各種相談業務に携わっている人など、なお相談員にならなくても受講できます。講座期間は週1回、全12回、佐賀市であります。受講料は1万5000円、なお学生は1万円です。募集期限は4月28日。問い合わせ先、社会福祉法人佐賀いのちの電話。電話 0952-34-4186。 特別養護老人ホーム国見の介護職職員を若干名募集します。受付期間は17日までです。詳しくは伊万里有田地区特別養護老人ホーム国見、電話 46-4181 へお尋ねください。3月の行事予定、 市民センター伊万里小学校コーラス部定期演奏会が5日日曜1時半から、市民会館千正夫と新沼謙治の心響くふるさと共演コンサートが16日木曜午後6時半から。問い合わせ先は 0956-22-2036、 伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会は20日祝日2時から、伊万里中学校吹奏楽部定期演奏会は26日日曜1時半から。市民図書館、金物アート作品展示は展示コーナーで20日まで。ワークショップはホールで18日土曜1時から。これは有料で予約が必要です。北部九州のひな祭りは企画展示室で15日から31日まで。子供ミニ上映会は登り窯のお部屋で19日日曜2時半から。3月の休館日、6日、13日、27日の各月曜と23日の館内整理休館。なお、20日の祝日は開館します。確定申告の時期の還付金詐欺に注意。確定申告の時期は市役所や税務署の職員を名乗って還付金があるように装い、お金を振り込ませる還付金詐欺が増えるかもしれません。お金が返ってくるので ATM に行くようにという話は還付金詐欺です。このような電話がかかってきたら、また少しでも不審なことがあれば家族や警察、市役所に相談してください。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。石綿による疾病の保障と救済。中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿、アスベスト暴露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金を受けることができます。中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿業務に従事していた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性があります。詳しいことは佐賀労働局、電話 0952-32-7193 へお尋ねください。司法書士による相談を行っています。毎週火曜午後6時から7時半まで。受付内容は、一人暮らしや知的障害を持つ子どもの将来に関する不安や心配事、遺言、相続、多重債務などの借金問題など。相談料は無料です。相談電話番号は 0952-29-0635。 問い合わせ先は、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート佐賀支部、電話 0952-29-0626。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
食のまちづくりフォーラム、2月5日立花公民館で食のまちづくりフォーラムが開催されました。大分県佐伯市まちづくり推進課の柴田信介さんによる食育講演会をはじめ、味わい物産展や健康コーナー、食育体験コーナーなど多彩な催しが行われ、多くの家族連れなどでにぎわいました。南畑保育園児の可愛らしい踊りでスタート。健康づくりは口からと、しっかり噛むことや口の筋肉を動かすことの大切さを伝授する柴田さん。野菜スタンプでエコバッグ作りに挑戦する親子。
栄養満点の豚汁をいただきます。紙芝居で食の循環について学習中の兄弟。食のまちづくり宣言文を朗読する伊万里農林高等学校の二人の女性と、そしておいしいクッキーをどうぞと販売する人、栄養バランスのとれた食事ができているかなと物色している人、健康コーナーで自分の体をチェックされている来場者など、それぞれのコーナーで楽しんでいる笑顔の写真が載せてあります。2月1日現在の人の動き、男 26,911 人、女 29,092 人、合わせて 56,003 人で、前月に比べ31人減っています。世帯は 23,042 世帯で、前月に比べ6世帯減っています。これで広報伊万里3月号を終わります。